経済総合分析集合です。本日は本願についてお話しいたします。本願とは本当に願う願いのことなんですけれども、それがないとなかなか人はついてこないし、自分自身も行動を続けることはできませんね。そしてその本願というものを根ざしていないと、不義理ということをしてしまいます。なぜかというと、それが続けられないからです。例えばこれ結婚とかもそうですよね。その人と本当にこういう家庭を築きたいということが本願でなければ、それを続けることができないですから、それがストレスになってしまったり、やがてはそれが続けられないということで、不義理につながってしまうということもあり得るわけです。ですからこれはわがままではないんですね。あなたが本当にやりたいことは何かっていうこと、本願っていうのを捉えることっていうのが、むしろ義理を果たすということなんですね。本当にやりたいことであれば、あなたはストレスなくそれを続けることができるからです。ですからその本願をいかにして見つけるかということなのですけれども、私もこれがなかなか見つかりませんでした。だから流行りのことをやってみたり、何かそう権威がありそうなことの真似事をしてみたりとか、けれども、私の本願はまず一つはやはり綺麗な場所に行くことの、マインドが綺麗な場所に行くことですね。それが研ぎ澄まされていて、マインドというのは物の動きですね。それが研ぎ澄まされている場所に行くと、心が研ぎ澄まされてきます。今大倉ホテルというところにいますけど、大倉ホテルもなかなか研ぎ澄まされた雰囲気がありますよね。でこの研ぎ澄まされた雰囲気というのは、例えば上に彰子があったりとかしますね。でこういったことからも言えると思うんですが、でこの大倉ホテルに関してはちょうど平成元年の頃経っていますね。この平成元年の頃というのは、平成が終わったと、昭和が終わった時ですね。昭和が終わって平成が始まった時、ちょうどそのバブル真っ只中で、もう少しで、バブルも崩壊する時ですね。そんな中に立ったこのホテルはとてもゴージャスですね。でこのゴージャスなホテルを見ていると、装飾品とかを見てもマインドにあふれてるわけですね。未来への希望というのにあふれてるわけです。その未来への希望というのは、つぼみの花の形をしていたりするんですね。でそういったもの、物の動きですね。これからの希望というのは、これから物事がこう動いていくだろうということへの希望ですね。それを込めていくのがこの装飾デザインですね。でこの装飾デザインというものを、物の動きというものから捉えていくということがまず基本なんですけれども、なかなかこれを言うと、気難しい顔をされるデザイナーさんが多いというのは、デザイナーさんというのはビジョンの人なんですね。でビジョンの人というのは、物事の形をきれいに作ることなんです。だから自然界にそれがあるように、花のデザインになれば、その花をきっちりぴったりと作りたいんですね。けれどもこれを人間のマインド、人間のその行動ですね、そして希望、これからこうありたいという希望、そういったものを込めていく、マインドを込めていくことによって、デザインは完成していくんですね。でこの人々のその行動達成、自己実現というところにフォーカスをしていくものづくりというのを私はしていきたいんですね。で中でもこの本願ということに焦点を当てて、ものづくりをしていきたいんです。クライアント様の本願というものを実現していくようなプロジェクトマネジメント、そしてアクセサリー作りですね。でアクセサリーというのもとても大切なんですね。その会社のビジョンというもの、そしてそれをもとにどう行動していくかというマインドというものを刻み込んでいくわけです。それのデザインをしていくということなんです。これに関してはやはりそのご依頼される組織の方を、よくそこのマインドをご存知な方という方のマインドを納得させていくということなんですね。ご理解いただく、ご感服いただくことによって、このマインドデザインというのは出来上がっていくんですね。このマインドのデザインというものの中で、御社の本願というものを聞き出していきます。本願というのは、本当はこうありたい、こうやっていきたいということなんですね。 それを描いていくということなんです。それを描いていくことによって御社のそのマーケティング戦略、そして設計戦略というものに対して回答を得ることもできるんですね。で、それに対してマインドの形を描いていくということなんです。御社の目標、これからこうありたいということで、その工程の中でなぜかキャッシュフロー戦略というものも出てきます。で、キャッシュフローだけがたとえよくてもなかなか難しい面が、まあもちろん大塚家具さんも言われていますけど、まずキャッシュフローが大切には確かという意味なんです。ただそのキャッシュフローが詰まってくる原因というのは、やはりそのビジョンが古い、そしてそのマインドが滞っていることなんですね。で、まあ、例えば大塚家具さんの本願であれば、いい家具を販売するということであったはずなんですけどね、いい家具をマインドフルにお客様に届けるということ、まあ、これができなくなった理由、まあ、競合が現れたということも言われていますが、その競合ニトリさんというのはとてもそのマインドフルな家具をあれだけの低価格で提供することができると、まあ、自社生産的なものにシフトしていったということですね。で、やはりそこのマインド勝負だったわけです。このマインド勝負に勝てなかったということですね。ですから、もう少し前の家具さんであればどうだったかというと、だからまずその早期にマインドの欠如というものを自覚することですね。それによってあのマインドを鼓舞するようなアクセサリーとか、まあ、画材であってもいいんですけどね、そういったものがあれば、その組織変革というもの、あのリストラというのはだから人員削減だけでなく、この人員の配置転換であるとか、そのマインドの刷新であるといったところなんですね。それに役に立つのは、まあ、アクセサリーというのもありますよということなんですね。で、まあ、アクセサリーを買うことで、例えばパワーストーンもその類なんですけれども、それは本当にオカルトかというと、オカルトといっても悪い意味だけではないですが、人々のそのマインドを変えるということなんですね。で、当社のアクセサリーは御社のその本願というのを見届けまして、そのマインドを描いていくということをやっていきます。なのでご期待に添えると思います。で、このマインドというものを描くということは、本当コーチングとカウンセリングの概念でありますね。その人々の思いを聞く、本当はこうありたいということを聞く、で、それの本願というものをマインドとして描いていくんですね。で、そうありたいにはどういうふうにしていけばそうあれるかということを描き出していく。だから手の動かし方はこう、足の動かし方はこうと、体の動きというところでマインドを描いていくということなんです。で、その描いたマインドをアクセサリーという形に落とし込んでいく。そうすることによって、その御社のマインドをビジュアライズすることができる。マインドの中でも本当の本筋の部分、本願の部分ですね、ここを形にしていくということですね。動きのある形なんですね。それはどう動くかということが思い浮かぶようなデザインというのを形作っていきます。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。